おはようございます。名古屋教会の山口でございます。こうやってですね、皆様と顔と顔を合わせて共に礼拝できますことを本当に嬉しく思っています。私の方からチェ先生にですね、講談交換しましょうってこう声をかけさせていただきました。その申し出に本当に心よく受け入れてくださいまして、本当にありがとうございます。しかしですね、私のこの今喜んでいる喜びなんて本当にちっぽけな小さいものだと思いますね。私の喜びなんか比べ物ならないほどにですね、誰でもないこの礼拝の中心にいてくださる主イエスが本当に皆さんにですね、よく来てくれたね、頑張って一週間歩み切ったね、そうやって皆さんを大歓迎し大喜びしていらっしゃると思いますね。その礼拝に中心、この礼拝の中心にいる主イエスに励まされ、ヨハネの福音書に記された主の命の御言葉に聞いていきたい、このように思っています。春日井教会で話をさせていただくのはこれが初めてです。このぐらいのスピードと音の大きさで話をしますけれども、後ろまで届いていますでしょうかね、聞き取れていますでしょうかね。だんだんテンションが上がってきますとね、早口になりましてね、でいつもは妻が後ろの方にいて、ほらちゃんとしなさいってこうにらみつけるんですけども、今日は妻がおりませんので、どうぞ皆さんが私の妻の代わりになってね、ちゃんとしろよとこう目線を送っていただけると感謝であります。さて、的外れという言葉がありますね。私は牧師になる前30年ほど会社勤めをしておりました。若い頃上司にですね、山口さ、お前のやってることさ的外してんだよなってこう言われたことがあります。すっごいショックでした。皆さん言われたことないですかね、会社とかで。人一倍一生懸命仕事をしているつもりでした。なんでそんなことを言われなければいけないのか、本当になんか自分の存在を否定されたようで悲しくなっちゃいました。しかし現実はその通りでした。何にも結果が出ない、なんでこんなに頑張っているのに結果が出ないんだろう。その理由が上司の言う通りですね、的外れなことをやっていたからだと心底気づくのはずっと後になってからです。的外れ、それの厄介なことはですね、その一つはですね、この私のように、私がそうだったように、的外れなことをしている自分になかなか気づけない、そういうことだと思います。的外れなことをしているのに気づけない、それは私だけでしょうか。後から振り返ると、的外れなことをしてたな、そんな経験をお持ちの方は結構いらっしゃるのではないでしょうか。本日お読みしましたヨハネに、読んでいただきましたヨハネの福音書5章に登場する人も的外れな生き方をしていた人だったと、こう言えるかもしれません。よろしければ5章5節をご覧ください。さてそこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って、よくなりたいかと言われたと、こう記されていますね。38年も病気で苦しんでいた人がいました。その人のところに主イエスが来てくださいました。主イエスはその人におっしゃるんですね、よくなりたいかと。皆さん、よくなりたいかと言われたら何と答えますか。ましてや目の前にいるのはイエスなんですよ。よくなりたいと素直に答えればいいじゃないですか。しかしこの男はよくなりたいとは答えません。5章7節で聖書は、主よ、 水が動くとき、私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに、他の人が先に降りていくのですと、こう答えた。こう記されています。この人は、イエスに向かって良くなりたいと素直に答えないばかりか、水が何だとかどうだとかこうだとかですね、そんな感じでですね、言い出したわけです。究極の的外れな人とこう言ってもいいかもしれませんね。しかし、この人が良くなりたいと言えなかった。それには、この人なりの事情があった。そう私は思います。それはどんな事情なのか、もう少し聖書の御言葉に聞きたいと思います。五章一節をご覧いただきますと、そこにですね、その後ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られたとこう記されています。この人が主イエスと出会ったのは、エルサレムで大きな祭りが行われている時でした。巡礼といいましてですね、この祭りに合わせて何百キロも離れた遠くからですね、多くのユダヤ人がエルサレムに集まってきていました。エルサレムの町は隙間がないほどに人でこうごった返してたと思うんですね。しかしこの人は、人々がごった返すエルサレムの町の中にはいませんでした。続く5章2節でこう記されています。エルサレムには羊の門の傍らに、ヘブライ語でベトサダと呼ばれる池があり、そこには5つの回廊があった。この回廊には、病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた。さて、そこに38年も病気で苦しんでいる人がいた、と記されています。この38年病気で苦しんでいた人がいたのは、ベトザダと言われる池でした。五章二節に、羊の門の傍らに、ヘブライ語でベトザダと呼ばれる池がありとこうありますね。このベトザダの池はもともと、エルサレムに巡礼に来た人たちが、こう、神殿に詣る前にですね、沐浴と言いまして、旅で汚れた体をこう清めてですね、体を洗って、羊の門からエルサレムのその町の中に入って、神殿で詣るため、人工的に作ったプールのようなものだったようです。羊の門の傍らとありますね、すぐ横ってことですね。エルサレム神殿とベトザダの池は、こう春日井教会からですね、勝川駅でいいんですけど、勝川駅のくらいのですね、本当に数百メーターぐらいの距離に多分あったんだと思いますね。もう音が聞こえるぐらいのところにあったんだと思いますね。しかしこの時、もうベトザダの池には巡礼者はいませんでした。そこにいたのは、病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人だったと厚生省は語っています。それも、一人や二人ではありません。大勢横たわっていたとこう記されていますね。この大勢という言葉は、溢れるほどにとも訳せる言葉です。ベトザダの池にいたのは、38年病気で苦しんでいた人だけではありませんでした。この人と同じように、病を持ち、傷ついた人たちでこう溢れていたわけです。なぜ溢れるほどに病や傷ついた人たちがそこに集まっていたのか。その理由が4節に記されています。しかしですね、聖書を見ていただくと4節がありません。その代わり、3節の最後にこう十字のような印があって、いきなり5節が始まっています。4節は、後から書き加われたという説もあって、区別して別のところにこう記されているわけです。よろしければ、ヨハネの福音書の最後ですね、212ページ。一番最後の212ページをお開いてください。スライドでも出て いますかね。あそこですね。ありがとうございます。聞いていただくだけでも結構です。どうぞよろしいでしょうかね。212ページ左下にですね、手本に欠けている箇所の違本による訳文と記されています。それが4節です。そこにこうあります。彼らは水が動くのを待っていた。それは主の使いが時々池に降りてきて水が動くことがあり、水が動いた時真っ先に水に入る者はどんな病気にかかっていても癒されるかとである。水がですね、ベサの池の水面の水がですね、動いた時真っ先に水に入った人が癒される。誰が言い出したかわからないんですけれども、そんな言い伝えといいますか迷信を信じて多くの人たちがそこに集まってきていたわけです。4節の最後にどんな病気にかかっていても癒されたからであるとこう記されていますね。どんな病気にかかっていても癒される、その言葉は今を生きる私たち以上に当時のこの人たちにとってはですね、重要な意味を持っていたはずです。さまざまな病を持つ人は汚れた人として人々から遠ざけられ、一人の尊厳ある人間として見られていなかったからです。汚れているとされていた彼らはすぐ目の前にある、すぐ目の前にある羊の門に通ってエルサレム神殿に行くことができません。汚れていますから。そんな彼らの病が癒される、それは決して行くことができなかった神殿で礼拝ができるものとされる、ユダヤの社会で一人の人間として認められる自分の存在意義がこのことによって決まる、極めて重要なことでした。でも重い病を負った人が最初に飛び込めるチャンスなどまずありませんね。それでも一人の人間として社会に認められていきたい、そんな思いが我にもすがるような思いで彼らをベトサダの池へ集めていたんだと思いますね。迷信によれば癒されるのは最初に水に飛び込むたった一人です。ですからベトサダの池にあふれるほどにいた他の人たちはみんな敵です。こんなに大きな傷を負っているのに、こんな痛みを持っているのに、誰からも助けてもらわなければ生きていけない人たちのに、彼らは互いの弱さを支え合い助け合うことができない人たちでした。わずか数百メートル先では多くの人たちが巡礼に来て賑やかな声で話しています。その声はきっとベトダダの池に聞こえていたはずです。しかしベトダダの池には違いました。シーンと静まり返っていました。物事を一つ立てることなく、人と話すこともなく、ましてや笑い声などなく、人を出し抜いてでも自分が真っ先に飛び込むためにみんな水面をじっと見ていました。最も支えが必要なのに、互いの弱さを支え合うことも愛し合うことも交わることも許されない、残酷な究極の競争社会、孤独社会がそこにはありました。しかしそれでも彼らはその迷信にすがりつくしかなかったわけです。そんな愛のかけらもない、それがベトサダの池を支配している現実でした。皆さんは愛の反対の言葉は何だと思いますか。まあいろいろありますよね。愛の反対の言葉は無関心だとこう言った人がいます。祭りで賑わう エルサレムの人たちは誰もベドダダの池など関心なかったでしょうね。むしろそんなところに集まっている奴らに関わりなんか持ちたくない、積極的に無視していたでしょうね。しかし愛そのものである主イエスは違いました。誰もが見向きもしない、むしろ目を避けるその場所にイエスの方から来てくださいました。本日の箇所を5章6節にお戻りください。171ページ下の段ですね。5章6節で聖書は、イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って、良くなりたいかと言われたと記されています。その人とは38年病に苦しんでいた人のことですね。この人はどんな38年の人生を歩んできたんでしょうね。藁にもすがるように、来る日も来る日も、水面を見てたんでしょうかね。すべてをご存知の主イエスは、その人から説明されなくても、この人がどんな悲しみや絶望を味わってきたのかご存知でした。その上で、すべてを知ってる上で、この人を見て良くなりたいかとこう声をかけたわけです。良くなりたいか。皆さん、38年病気の人の前で良くなりたいかと言えますか。先輩の牧師が重い病で入院されている方をお見舞いに行った際、励ますつもりで良くなりたいかと言ったそうです。そうしたら、じゃあ今すぐ良くしてよ、そう言われたそうです。先輩牧師は絶句して何も答えられなかったそうです。それが私たちの現実です。私たちに人を本当に良くする力なんか何もない。しかし主イエスは違います。主イエスは躊躇なく良くなりたいかと聞くこともできる方です。その主イエスを前にこの人は良くなりたいかと答えることができませんでした。この人は主よ、水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいないのです、私が行くうちに他の人が先に降りていくのですと答えたんです。ここで主とありますね。ここでの主は旦那さんみたいな言葉です。この人は目の前に立っている人が主イエスだとは知らなかったようです。しかしそれでも良くなりたいかと問われれば、良くなりたいと答えればいいように思います。しかしこの人の口から出てきたのは、旦那、真っ先に池に入れてくれる人がいないんだ、そんな誰も自分を助けてくれない、そんなふうに自分の周りの人たちを責めるような、そんな怒りのこもった言葉でした。なぜこの人は良くなりたいと言えなかったんでしょうか。ある説教者が、この人は誰も助けてくれないと他人を責めることでしかもう生きることができなくなっていたのではないかと推測していました。自分が今こうなっている、それは親が悪いんだ、いや会社が悪いんだ、社会が悪いんだ、そうやって人を責め続ける中でしか生きられない人はいるのではないでしょうか。ついには神が悪いんだ、そうやって何か自分以外のものを責め続け 怒りをぶつけ続けることなしにしか自分が置かれた現実を受け止めることができない、そんな人は少なくないように思います。もしかしたら38年病の中にいたこの人もまた自分が置かれた自分ではどうしようもない悲惨の現実の中で人のせいにして怒りをぶつける以外にもう生きることができなくなっていたのかもしれません。他のものを責め続けたら問題は解決するでしょうか。あいつのせいだ、こいつのせいだ、そう言ってたら問題解決するでしょうか。何の解決もしません。一時的な満足しかないでしょうね。でもちょっと気持ちは分かりますね。この人のやっていたことはちょっと気持ちは分かります。でも的外れなんです。的外れという言葉は罪と訳される言葉の語源です。主の御心から外れて的外れな生き方をする、それが罪です。38年病で苦しんだこの人は、その人の本当の問題、それは目で見える病だけではありませんでした。それ以上に深刻なこの人の病、それは的外れな迷信に心が支配され、人を責めることでしか自分を保つことができない的外れな生き方をし、主イエスに良くなりたいかと問われても的外れな答えしかできない罪の闇の中に支配されていた。そして自分ではどうしようもなくなっていた。そこに問題があった。的外れな人生を生きている、それは2000年前のこの人だけのことでしょうか。違うと思います。先月横浜から来た妻のお母さんを迎えに名古屋駅に行きました。肩がぶつかるほどに多くの人が駅の中を行き交っていました。その多くの人が、いや大部分の人が携帯を見ていました。まるでベトサダの池にいた人たちがずっと水面を見ている。ベトサダの池で多くの人が迷信に心を奪われていたように、携帯から出てくる根拠のない希薄な的外れな情報に今を生きる私たちは常に振り回されています。それだけではありません。根拠のない情報をもとに容赦ない人への攻撃が絶えず起こり続けています。今を生きる私たちの中にもベトサダの池が無数にあるのではないでしょうか。主イエスはそんな的外れな迷信に支配され、的外れな生き方しかできないこの人のところに、そして私たちのところに来てくださいました。そしてこの人に五章八節で起き上がりなさい、床を担いで歩きなさいとこう命じられたんです。起き上がりなさい、こう訳されている言葉は建物を建て上げろとか復活しろ、そういうふうに言い換えることのできる言葉です。主イエスは自分の力ではこの的外れな罪の闇から抜け出せないこの人に、あなたの人生を新しく建て上げろ、新しく生きろ、そのようにここで命じているんです。立て上げたらどうじゃないんです。主イエスは立て上げろと言ってるんです。立て上げろと言われる、言うことができる方だからです。主イエスに起き上がりなさいと命じられたこの人はどうなったでしょうか。続く五章九節で聖書は、するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出したと語ります。 このすぐにと訳されている言葉はまっすぐにと言い換えることのできる言葉です。イエスは的外れな生き方しかできなかったこの人の人生を根本から新しく立て直し、主の道にまっすぐ歩み出すことのできるものとしてくださいました。この人だけではありません。主イエスは的外れな罪の闇の中に生きる私たちをも根本から新しく生まれ変わらせ、主の道をまっすぐに歩むことができるようにしてくださる方です。ベトサダの池で38年苦しんだこの人に良くなりたいかと語りかけた主イエスは、今を生きるここにいる私たち一人一人にも良くなりたいかと語り続けています。私たちに大切なことは、この主イエスの呼びかけにまっすぐに心を向け、良くなりたいと主イエスの言葉に素直に答えることだけです。主イエスに心を向け、主の言葉に従い生きるかどうか、それが私たちが的外れな人生から解放され、主の道をまっすぐかどうかの生命線です。この礼拝から私たちは7日の旅を始めます。その歩みの中で私たちは簡単に主イエスを忘れるんでしょうね。そしてまた的外れな生き方を始めていくんでしょうね。ですからなおさらまた7日の旅を終え、この礼拝に戻っていきたいと願います。良くなりたいかと私たちに問い続ける主イエスが、一周の歩みの中で体も心も傷ついた、そしてカチカチに固くなった私たちを、この礼拝を通してまた新たに立て直してくださいます。まっすぐに主の道を歩む者へと導いてくださいます。皆様の一周の歩みを主が固く支え、そしてまたここへ連れてきてくださいますよう祈りましょう。罪にまみれた的外れな生き方に支配され、自分の力では抜け出すことのできなかった私たちを救うために、主イエスをこの世に送ってくださった主よ、あなたの皆を賛美いたします。ベトサダの池で主イエスがなさった御業を通してあなたの御言葉に聞きました。私たちもまた主イエスに従いたいと願いながら、的外れなことばかりをするものです。しかし主イエスはそんな私たちをそれでも愛し、良くなりたいかと声をかけ続けてくださっている方です。その主イエスに心を向け続けるものへと、主よ私たちをしてください。主よ私たちはこれから新しい主の歩みを始めます。主よ私たちを的外れな歩みから守ってください。そして主よまたこの礼拝へと連れてきてください。私たちを主イエスの道にまっすぐ歩む者へと立て直し、生き返らせてください。この祈り、尊き主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。